ローマ人への手紙12章9節から11節までです。2017年の聖書ですと、新約の318ページになるかと思います。それではお読みいたします。12章9節から。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れないようにしなさい。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。以上の箇所から今日は、互いに愛し合い尊敬し合いなさいと題しまして、岡本先生からメッセージをいただきます。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの名前をあがめます。イエス様に出会うことによって与えられた喜びの日々をありがとうございます。何をも誰からも奪われないこの喜びが私たちにあることを覚えて、心から感謝をいたします。さまざまなところをこの1週間も通ってきました。私たちの荒れる心や、また弱った心もあることを覚えます。そして喜びも通ることを覚えます。どんな時にあっても私たちはあなたに愛されていること、あなたに許されていること、あなたに導かれていることを覚えることができますように。あなたが私たち一人一人を招いてくださり、あなたが導いてくださっていることを覚えて感謝をいたします。御言葉を共に学んでいきます。どうぞ私たちの心を開いてくださり、あなたの御心が分かるように助けてください。語る者が付け足しをしたり削ることがありませんように、ご聖霊が私たちそれぞれの心を豊かに捉えてくださいますようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、聖書箇所を12節を11節にしてくださいとお願いしたんですが、すみません10節まででしたので、はい、ローマ人の手紙の今日は12章の9節と10節からともに御言葉を読んでいきたいと思います。まあ、ペンテコステを経てまた久しぶりのローマに戻ったわけですけれども、まあ、ローマの12章、少しどんなことだったのかなというのを振り返っておきたいと思います。ローマの12章をそこまでに救いが何であるか、そんなことが語られ、救われた者が今度はこんなことを大事にしなさいよということが書かれています。12章の1節から3節をもう一度読み、もう一度ではないですね、12章の1節から3節も読んでおきたいと思います。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになります。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。 むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。このようにしてパウロは神の恵みによっておすすめをしますと。神に喜ばれることは何であるか、この世と調子を合わせないでいなさい。この世と調子を合わせていると礼拝を捧げるということが強いられるようで、喜びよりも重荷となってしまう。そうではなく、神に喜ばれることをあなた方が求めるのであれば、あなた方はあなた方を捧げるというふさわしい礼拝を神様に捧げることができる。神様に喜ばれること、それを大事にしなさい、そう語って進めています。そして4節から、一つの体には多くの器官がありと、救われた者たちの中のその交わりの中でお互いをどのように覚えていくのかが語られます。体を例えに言っていますが、一つの体には多くの器官があり、しかもすべての器官が同じ働きをしていないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行いなさいと。体には多くの器官がありますが、すべて違う働きをしている。もしその一つ一つの器官が自己主張をし、互いを認め合わないのであれば、体は傷んでいく。一つが痛むと体全体が弱くなるということを私たちも経験しているのではないでしょうか。心の痛みがあって体が元気であるとか、頭が痛くて心が元気になる、そんなことはないように、頭が痛くても動け動け動けと足が言っていたら体はついていかなかったり、それぞれの器官が自己主張をし合うのではなく、それぞれを認め合いながら多くの器官がそれぞれの働きをすると。そんな体を例にして、私たち一人一人もこの教会という交わりにあって、それぞれが集められて教会を形成していると。預言であり、奉仕であり、教えることであり、分け与えることであり、また指導することであり、慈善を行うことでありと、それぞれの働きがあり、それぞれの賜物が用いられて教会が成り立っていく。恵みの賜物が集められているのが教会である。そのようにして救いを受け取った、イエス様から救いを受け取った者たちが主にあって交わりを形成し、教会を立て上げていくときに、その交わりの中でまたこれを大切にしなさいということをパウロは語っていくのです。9節、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れないようにしなさい。歩みの土台とも言えることです。愛に偽りがあってはならない。愛に偽りはあるんだろうか。愛するという思い、愛するという行い、そこに偽りなどないはずだと。 偽りというのは予想とか何々のふりをする、表面的な言葉で作ろう、そんな態度、裏表の心、仮面をかぶる、まあ、そんなふうに別の言葉では訳されたりします。愛を装ってはならない、愛するふりをしてはならない、愛するという表面的な言葉を言ってはならない、愛する仮面をかぶってはならない、そんなことができるのかと思うよりも、そんなことはあるだろうなと思うことのが多いかもしれません。ある人が言っていました。人は心に悪を抱きつつも外に向けて愛の仮面をかぶることができるんだと。心に悪を抱きつつも愛の仮面をかぶることができる。しかしそれは愛と呼べるのだろうかと。表面的な愛を装う中で裏表の心を持ちながら愛があるんだろうか。9節の後半には悪を憎み善から離れないようにしなさいとあります。装って作ろうところで、ごまかすところで、悪を憎むこと、また善にとどまるということ、そのことができるんだろうかと。仮面はいつか限界がきます。装っていてもそこに疲れが伴います。悪を持ったままのその悪から生まれる感情は怒りであったり、復讐したい思いであったり、嫌いだという感情であったり、その人の心を、その関係を破壊したいというものや、貶めたい、けなしたい、そんな心も生み出すと言われています。口で愛と言いながら心の中にそんな感情があるとしたら恐ろしいことです。しかし私たちはそんな感情を持ちつつなのかもしれないこと思います。愛に偽りのない態度を持ちながら悪を憎み善から離れないようにしたい。しかし悪が心の中にはびこってしまって、怒りや復讐、嫌いという思いや破壊や貶めるもの、けなす心がなかなか取れない。この十二章後半まで読んでいくと、十八節に自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさいとあります。自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい。19節には復讐は私のもの、自分で復讐してはならない、神に怒りを委ねなさいと。悪を憎む時に何が生まれるのか。悪を憎まないところには怒りや復讐や破壊が生まれてしまいますが、悪を憎むところには平和が生まれる、平和が保たれる。悪を憎むところには復讐をしないという思いが生み出されているのです。愛に偽りがあるままでは悪の中にとどまり、 平和を保つことも復讐をしないこともできずになってしまうかもしれませんが、愛の仮面を外し心からの愛を覚えるときに、私たちは平和を保ち復讐しないというところに立つことができる。そして善から離れないようにしなさいとあるように、善にとどまろうとすることができるのです。12章の後半20節21節には、敵に善で返しなさいと言われています。また箴言の3章27節には、善の力を控えてはならないということもあります。あなたの手に善を行う力があるとき、受けるべきものにそれを控えてはならない。良いことを知ることを疲れてはならない。善を続けることに疲れないで、善をする力があるときにそれを控えないで捧げていきなさい。そしてパウロは続けて言います。10節、兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れないようにしなさい。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。とても聖書的な教えである、そのことを改めて思います。皆さんはどう思われるでしょうか。兄弟愛を持つこと、愛に偽りがあってはならないこと、悪を憎み善を喜ぶ、善から離れないで善の力を控えないでいくこと、互いに愛し合い互いに尊敬し合うこと、私たちの交わりの中にそれはあるでしょうか。聖書らしい教えかもしれません。しかしどこかきれい事のように聞こえることもあるかもしれません。そんなこと誰ができるのか。そんなこと誰もできないのではないか。あの人はやっているだろうか。この人もできていないんではないか。悪、善、そんな感情当然私たちの中にあり、平和を保てないことも復讐したいことも否めない中で、それをしてはならない、愛し合いなさい尊敬し合いなさいということがどこか遠い感情で、どこか身近な自分に語られても無理なこと、それはできないこととしてしまうことはないでしょうか。あの人のために悪を捨てるなどどうやったらできるのか。この人に善を行っていくことがどうしてできるのか。あの交わりの中で互いに愛し合うこと、この交わりの中で相手を優れたものとして尊敬し合うこと、悪を捨てることも善を行っていくこともどこかきれい事であったり、どこか遠い感情のものであったり、あるいはある人はそれは聖書の教えの中で一番困難なことだとさえ言われることもありました。相手が敵でなければ愛し合うこと、祝福することはできます。あの人がもう少しこういう態度であれば 尊敬し合うことができます。あの人がこうであれば、この人がこうであれば、どこか条件を私たちはつけやすいのですが、ここには条件など何もなく、愛には偽りがあってはならない、悪を憎んで善から離れないようにし、兄弟愛を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさいと記されています。私たちにできないことをパウロは語っているのか。そうではなく、私たちがここで見るのは、あの人の嫌なところ、あの人の尊敬できないところ、愛し合えないところ、自分の中の何かではなく、イエス様の愛に立ち返って、イエス様がなしてくださったことのところで、私たちはこのパウロの言葉を受け取っていくのです。イエス様はヨハネの福音書でこのように言われたことが書かれています。ヨハネの福音書の13章34節、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様が先に愛されたように、イエス様が愛されたように、あなた方も愛し合いなさいと、ヨハネの福音書の13章34でそのように語っておられます。またヨハネの手紙の第一ではこのようにも言います。ヨハネの手紙第一4章の20節、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。ヨハネの手紙第1の4章の20節、そして21節、神を愛すると言って兄弟を憎むのはできないことだと。神を愛するのであれば兄弟も愛すべきである。そしてイエス様ご自身が十字架で、ルカの福音書の23章ですが、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですと、許しの愛の祈りを捧げられた。愛し合いなさい、尊敬し合いなさい、悪を憎み善を行いなさい、敵をも愛しないなさい。聖書はきれい事なのか、そんなことはできなくていいことなのか。そうではなく、イエス様がそのことをなしてくださったゆえに、私たちはそれを受け取っているものとして、イエス様に許されているので許す、イエス様に愛されているので愛す。十字架の言葉に、十字架のイエス様の祈りに立ち返りながら、御言葉に聞いていきたいと願うのです。ヨハネの8章の7節には、こんな話がありました。立法学者たちがイエス様の前に女を連れてきて この女は姦淫の現場で捕らえられたと。この女をどう石打ちにしようかというところで、イエス様はあなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいと言われました。誰ができるのか、罪のない者はいないので誰もそこで石を投げることができませんでした。あなた方のうちに罪がない者が裁き合いなさい、あなた方のうちに偽りのない者がその権利を持ちなさいではなく、それは私たちにないので裁くこと、怒ること、悪を持ち続けることは私たちのすることではないんだと。それぞれが違いのある賜物をいただいて、交わりをいただいて教会が成り立っているところで、違いを認めながら互いを愛し合う、互いを尊敬し合う、その交わりを作っていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちの心に愛が足りないことや、私たちの感情に怒りや悪や いろんな思いを持ってしまうことを覚えています。そんな中、あなたは愛し合いなさい、尊敬し合いなさいと言われます。私たちはそれをどうやって成していくのでしょうか。感情が追いつかないことも、それは無理だと諦めることもないように、あなたの愛に立ち返りながら、イエス様がなされたその技を覚えながら、私たちも互いに愛し合う交わりを、互いに尊敬し合う交わりを立て上げていくことができるように助けてください。私たちの愛が偽りのものにならないように、心から愛し合うことができるように、悪を憎むことができるように清めてください。私たちの内側を取り扱ってくださって、善から離れないように助けてください。誰かのために石を投げる資格はありません。誰かのために愛し合うこと、誰かを尊敬し合うことを私たちは求められていることを覚えることができますように。神様、今日私たちは誰かを愛することができるように、今日誰かを尊敬し合うことができるように助けてください。イエス様が先に歩んでそうしてくださった、その歩みを、生き様を、言葉を私たちの心に蓄えることができますように助けてください。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。続けて応答の賛美をお捧げいたします。新聖歌201番、新聖歌201番、イエスは我が命をもって主に賛美をお捧げしましょう。